最初にものすごい音がしてしまいましたけれども、これは意図的に人を驚かせるためにかなり大きい音で作られています。でですね、今のグリーンデーっていうあのアメリカの、グランジ系のロックバンドの曲を使いながら、そのスウェットショップっていうのが、どの国にあって、そしてどの企業が使っているかっていうことを僕らに映像を使って教えてくれるというふうな内容になっています。こういうあのそのアンチ、スウェットショップに対する、の表現っていうのは、その YouTube でそのスウェットショップ、スウェットっていうのはポカリスウェットなの、スウェット汗という意味 の、 あのスウェットなんですけども、その、スウェットショップという検索語で、検索をすればいくらでも出てきますので、まあ、今日ここで全部見て、見る必要はないんですけれども、まあ、こういうふうな、ビデオを作ることによって、そういったグローバリゼーションの闇の部分、あるいは光の当たらない部分にこう光を当てていくような取り組みというのが、実は、僕ら知らないところでなされているわけです。でもしですね、このスウェットショップの問題について、もっと知りたいという方がいらしたら、一番、簡単な方法はナオミ・クラインというカナダのジャーナリストがいます。ナオミ・クライン、で彼女が書いたノーロゴという本があります。これは2000年にカナダで出版された本で、今は日本語でも翻訳があります。翻訳はブランドなんかいらないというタイトルで出ています。これを読めば、そのどの企業がスウェットショップを使っていて、その実態がどうだということが非常によくわかると、思いますので、まあ、もし関心のある方はその本を読んでみられるといいかもしれません。あるいは本は嫌だという方がいらっしゃったら、もう一本映画があります。2004年に日本でも公開されましたザ・コーポレーションという映画があります。そこでは、最初にあのミッキーマウスハイチークでインタビューをやっていたチャールズ・カーナハンや、今ナイキ の、 その最高経営責任者にこう、を取り詰めていたマイケル・ムーが、僕らが見た今日本の映画の後、その企業はどうなったか、あるいはこの、映画では見ることができなかった、他の国で の、 そのスウェットショップの実態について、彼らがレポートしてくれます。ザ・コーポレーションという映画です。今もうすでに DVD 化されて日本でも、見ることができます。一応参考までにザ・コーポレーションという映画をご覧になった方いらっしゃいますか？少ないですね。ぜひ見られるといいと思います。2時間半の非常に長い映画なんですけれども、全く退屈しません。でそこでは僕らが知っているディズニーやナイキやスターバックスやマクドナルドや、マイクロソフトといった、グローバル企業がどうやってその巨大な利益を、得ているか、その裏側しく、その知られざる真実について、まあ、それが、教えてくれる映画ですので、ぜひご覧になられるといいと思います。でですね、アメリカが1995年から96年にかけてスウェットショップの年と言われ、そのマイケル・ムーアやチャールズ・カーナハンの映画が作られ、そして YouTube で今見たように、それに対するその抗議の表現なんかがされているわけですけれども、じゃあですね、そのグローバリゼーションを、進めているのは、その例えばグローバル企業と言われるディズニーやマイクロソフトやマクドナルドだけかっていうと、確かにそうとも言えないんですね。確かにそういった企業がその利益を追求するあまり、その人権を顧みず、その子供を働かせるとか、あるいは非常にも信じられないような低賃金で人を雇ってこき使うとか、そういったことをやるのは事実なんですけれども、実はそれだけではなくって、今の世の中 の、 その国と国との間の貿易を、まあ取り締まる、あるいはそれをコントロールする機関として、いくつかの僕らも名前を知っている機関があります。そのうちの一つがまず WTO、皆さんご存知ですよね、WTO、世界貿易機関です。それから、世界のいろんなその南北の間にある貧困の格差をなくすために、その貧しい国にお金を貸し付けて、その経済をこう、こう盛り立てていこうという機関があります。これは IMF というふうに呼ばれます。これは、国際通貨基金ですね。あるいはその国際通貨基金がどこからその援助金を支出しているかというと、ワールドバンク、世界銀行ですね。でそういったその国連と並ぶようないろんな世界 の、 その経済や、あるいは政治の仕組み、経済の仕組みをこう立て直していくという機関があるんですけども、実はそこがほとんど機能してないから、こういうふうなスウェットショップの問題なんかが野放しになってしまっているという実情があります。でですね、今度は、そのグローバリゼーションを個々の企業 の、 その経営についての問題点から見ていくのではなくて、そういうふうな国際機関が、そういったあの問題を引き起こしているんだということを、見ていきたいというふうに思います。 で、ここで見るのはですね、皆さんもおそらく高校の歴史の授業あるいは社会科の授業で一度は聞いたことがあると思います。 WTO です。で、WTO というのはその本来ならば1995年にその、設立した機関なんですけれども、国と国との間の貿易あるいは世界の貿易を公正に、するための機関として作られたんですけれども、今日は時間がないのでそのものズバリ言ってしまいますけれども、実はそんな機関素晴らしい機関ではなくて、実はアメリカの企業が言いなりになっていて、アメリカの企業の利益を最優先にする非常に偏った機関なんですね。で、そのことが非常にわかるビデオをこれから皆さんと一緒に見てみたいと思います。で、それは、日本ではですね、ハイチ、あ、じゃあごめんなさい、ジャマイカ楽園の真実というタイトルで公開されたようです。ジャマイカ楽園の真実をご覧になられたか、ご覧になったってこと、ことがある方、ちょっとすみません、手を挙げていただけますか。
上映しました。
上映しましたか。でもここにいらっしゃる方が見てらっしゃらないようなので、その映画の中の一シーンをこれからじゃあご紹介したいと思います。今日は残念ながらその9分間ぐらいしか紹介できないかもしれませんけれども、もし興味のある方はジャマイカ楽園の真実というタイトルで日本でも公開されている映画ですので、ぜひご覧になってください。じゃあ、その、映像をご覧になります。ことが分かるものです。で、その元々、ジャマイカという国はイギリスの植民地であったところです。で、その第二次世界大戦の後、イギリスがその植民地、あるいはその19世紀までの植民地にしていたことに対する、まあ、一種の謝罪としてですね、その経済的なその優遇措置をジャマイカに与えてたんですけれども、それが今のグローバリゼーションの世界では、その過去の謝罪としてのその優遇措置みたいなものが世界の貿易の公正さを阻害するというふうな論理に絡め取られて、そこでですね、アメリカのチキータであるとかデルモンテであるとかドールとか僕らも知っているようなメーカーがいかにそのより大きなこう収益を上げるために、その WTO が、働いているかというのが今の映画からも分かると思います。で、今日は時間がありませんので今の部分しかお見せできませんでしたけれども、ジャマイカ楽園の真実というタイトルで日本でも公開されている映画を見るとですね、ワールドバンク、IMF、WTO、僕らが世界のその問題を解決していく公正な機関だと思っている機関が決してそうではないということが分かる、そういうふうな映画になっていますので、もし興味のある方がいらっしゃったらぜひそれをご覧になっていただきたいと思います。でですね、僕の持ち時間はですね、今ここで、第1部が終わりました。で、今日の第1部はどちらかというと見た後にへこむような映画やあるいはフィルムだったと思います。で、これはわざとです。でですね、この後僕11時からあとまた1時間半今の映像を使って話すんですけども、そこではですね、こういったそのスウェットショップあるいはその WTO の IMF の10時からですか、に対してですね、抵抗のアクションを起こした人たち、それをですね紹介していきたいと思います。そちらの方を見るために実は今の1時間半があったというふうに考えていただいて結構ですね、10時からそれを始めますので、それまで、今から永田美さんに音楽をやっていただいて10時から再開したというふうに思います。
あ、お腹が空いた人はどうすればいい
ですか。はい、わかりました。説明しましょう。このイルコモンズアカデミーというのはいろんなところでやっててですね、とにかく長いんです。今日はですね、たまたま、7時から1時までということになってますけども、この間、新宿でやったときは15時間やりました。その前に一橋大学でやったときは13時間やりました。というのはそのくらい見ない、そのくらいの時間がないととても今世界で起こっていることを全部知ることはできないわけです。今日だから今日今やっているのは非常に短く短縮したものだというふうにご了解いただきたいと思います。でですね、そういうふうに非常に長い時間ですね、映像を見てそのものを考えていると、人間ですからお腹が減ってくるわけですね。で、お腹が減っている人を放っておくのは非常に人としてやってはいけないことの一つだと思うので、いつもですね、給食を出すんですね。で、できればこのそのアカデミーという、今僕がやっているイルコモンズアカデミーというのは、今は金が物を全て物を言い、金があれば幸せになる、逆に言えば金がなければ何も手に入らない、幸せにすらなれないというふうな世界なわけです。だからその中でなるべくそのお金のやり取りをせずに、そのものをこう やり取りする仕組みができないものかというふうに考えて、それで考え出したご飯の配給システムがあります。それについて今から説明します。会場のところでもしかするとすでに説明されたかもしれませんけれども、ここに3枚のクーポン券があります。このうちですね、まず黄色いもの、これはフリーと書いてあります。でこれはですね、お金のない人、別にその人は生まれつきお金がないわけじゃなくて、たまたま今週お金がないとか、たまたま今日お金がない人、まあ、その人はこの、フリーのチケットを堂々と、持って、それと食べ物を交換してください。でですね、次にですね、ここにピンクのチケットがあります。それにはプライスレストレードって書いてあります。これはですね、今日たまたまお金を持っている、あるいはたまたま今月はお金を持っている、その人がですね、さっきお話したこの今日はたまたまお金を持ってない人の分まで出しますという意味で、特に値段は設定しません。そういう意味でプライスレスです。だから1000円でもいいしですし、10万円でもいいですし、100万円でもいいです。でこのその現金と一緒にこの、ピンクの色のカードを缶の中に入れていただいて、それで食べ物を受け取るというのが、2番目のやり方です。それともう一つですね、ここにですね、ブルーのチケットがあります。ここにはですね、漫画のような吹き出しがあって、そこは空欄になっています。これがですね、自分が今日このアカデミーで見て初めて知って、そして考えたこと、あるいはその考えてこれからやろうと思ったこと、あるいはこれまでやろうとは思ってたんだけどもなかなか実行できなかったことをここに書いていただくですね。でそれと引き換えにその食べ物をもらうというシステムです。でそういうふうな3種類のその配給システムを考えました。で今日は札幌自由学校のどなたでしたっけ、柿口さんが、玄米ご飯を作ってるので、おむすびを作ってくれましたので、この今説明したそのクーポン、3種類のクーポンを使ってお腹が減った人は、自分、おむすびを手に入れてください。じゃあ、僕の話の続きは10時から始めます。じゃあこれから中田さんにパフォーマンス、ライブをやっていただきます。どうぞよろしくお願いします。